恵みをいただく御言葉は、民数記の13章25節から33節までです。民数記の13章25節から33節。40日がたって、彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地は、その住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人、ネフィミル人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。一言お祈りします。ある一つの事実を見たとき、それに対してこうも真反対の二つの評価が分かれる。これはまさしく世の中の様を表しております。私たち信じる者、主イエスを信じる民は信仰によって祝福を受け継ぐ判断をすべきことを、今日私たちが知るように、どうかこの語る者の唇を清めてください。どうか聞く一人一人の耳を清め、心を、思いを整えてください。私たちは恐れて尻込みして退く民ではなく、大胆に信じて進み勝ち取る民であることを、主よ、今一度私たちが信じて告白するものでありますように。そして事実その通りに、信じた通りに祝福を受け継い、幸いを得て勝利して良きものを支持孫孫にと受け継ぐ私たちでありますように。イエスよ、私たちを今日も御言葉で養ってください。私たちの主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、40日が経って、彼らこの偵察隊が戻ってきました。でこの40日という日数、まあ、この40という数字が、まあ、後になってわかるんですけども、その後このイスラエルの民が40年間アラノで放浪する、その元の日数となってしまいます。 でここでですね、まあ、この偵察隊、戻ってきた偵察隊は報告をします。それが27節から29節のところですね。でこの彼らの報告は、誠に正確な報告でした。でこれについてはですね、まあ、12人が12人とも、特に変わりもなく、この報告を、したことでしょう。ただしですね、この事実、一つの事実に対して評価が真っ二つに分かれてしまうんですね。まあ、30節の方で、まあ、カレブが、まあ、下した評価と、31節以降、それ、まあ、ヨシュアとカレブ以外の者たちが下した評価とに分かれております。まず、この12人の報告はですね、彼らはモーセに、私たちはあなたがお使わしになった地に行きました、モーセに使わされていったんですが、そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物ですと、って言って、それで、大人2人がかりで担いでいたあのブドウ一房、その他イチジクとか、またザクロとか、もろもろを見せた。で彼らはですね、確かに誠に乳と蜜が流れています。まあ、実際に、それほどにまで素晴らしい土地であり、肥沃な土壌であることを、認めてみたんですね。この12人は何もそこに行って初めてですね、そこは乳と蜜が誠に流れている、まあ、そういうふうにしたわけではなく、あらかじめモーセから聞いていたし、また主がですね、もう何度もあなた方を乳と蜜が流れる土地に導き入れよう、まあ、そういうふうに約束しておられるのを、もう何度もこの12人は聞いていた。でそれで、行ってみたら本当の本当に、まあ、乳と蜜が流れている。まあ、実際にあの、ね、牛乳とか、蜂蜜がその荒野に流れているという、まあ、そういう言葉通りではなく、まあ、そういう表現ですけれども、まことにそこは乳と蜜が流れている土地だと誰も否定ができません。そして主の言われた通りであると、まあ、彼は認めているんですね。面白いことに、この乳と蜜が流れていたという、その主のあらかじめ言われていたことは認めているんですが、しかしなぜかですね、主は必ず私たちはあなた方をそこに導き上るという、その約束の部分だけはなぜか信じない。これは誠にですね、まあ、不思議なところであり、そして私たち自身信仰のない者たちがそこに陥ってしまいやすい罠があるところでもあります。でこの民は、まあ、しかしというんですね、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上、まあ、アナクの子孫を見た。でこれくらいの土地には、アマレク人とかヘテ人とか、カナン人とかが住んでいる、まあ、非常に凶暴で弱肉強食の民です。ですから、まあ、城壁のある町々で、戦争に明け暮れて、ね、人を奪い奪われ、まあ、そうして強い者たちが生き残ったような、まあ、そういう土地ですね。ですからイスラエル民族、まあ、それまで400年の間奴隷をしてきて、武器とかないし、また戦う術もない、まあ、そういう状態ですから、まあ、イスラエル民族の、まあ、そのまま、目に見える力だけを見れば、きっとイスラエル民族の方が、まあ、弱いというふうに見えたことでしょう。まあ、そういう意味で、しかしということが使われているんですけども、しかしなんですね。それでもそこにぜひ行って攻め上ろうという人がカレブです。カレブは実際その、ね、かなり後にそこの最も強いと言われている土地を征服し、アナク人を征服します。30節、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。民がざわざわしていたんですね。そこをカレブは沈めました。そして言うんです、 私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。アメン。必ずそれができる。ね、不思議ですね。自分たちよりもはるかに強そうな人たち、戦い慣れした人たち、背が高く大きい人たちのところに行って必ずそこを占領できる、彼は言うんです。でそれに対し31節以降、ヨシア、カレブ以外の10人が言います、私たちはあの民のところに攻め上れない、私たちはあの民のところに攻め上れない。でその根拠がですね、なんで攻め上れないかというと、あの民は私たちより強いから、ね、あの民は私たちより強いということは、きっとヨシアもカレブもそれは承知していた。でもヨシアとカレブは攻め上れる。ところがこの、他の10人は攻め上れない。でその根拠が、あの民は私たちより強いからです。私たちにはその能力もない、力もない。面白いですね。なんでこんなに評価真っ二つに分かれて真反対の評価になるのか。それはヨシアとカレブにはある評価があって、そしてこの10人にはなかったから。でそのヨシアとカレブの側にある評価というのは、私たちには勇者である神が共におられるからという評価があったんです。でもこの民はですね、その主をなぜか吹っ飛ばしてですね、私たちよりも強いあの人たちとは私たちは戦いを交えられない、あの人たちと戦ったら必ず負けてしまう、ね、主は一体どこに行ってしまったのかっていうところなんです。ここにですね、このイスラエル民族だけでなく全世界の人々、古今東西、老若男女、二つの道に分かれるそのコツっていうか、その鍵があるんですね。主を主としているか、それとも主は主従関係における従で自分が主としているか、ね、主を主とする人と自分を主とする人とで真っ二つに分かれるんですよ。主がいるという人たち、このヨシアとカレブ、また、その他この信仰の偉人たちはですね、主が共におられるから、主を主としているから、主を助けとしているから、ね、ヨシアの名前は主は助け、主は救いという意味でした。私たちも主を救いとしているかどうかで、それでこのように真っ二つに、その一つの事柄に対する評価が真っ二つに分かれてしまうんですね。でさらにこの10人はですね、イスラエル人に悪く言いふらすんです。余計なことにですね、悪く言いふらす。彼らはこういうふうに言います。私たちが雪めぐって探った地はその住民を食い尽くす地だ、ね、そこの住民は私たちを食い尽くしてしまう。彼らが持ち帰った産物、ね、肥沃な土壌、本当に天の雨で潤っているその神様の御心がいつもとどめられている土地はイスラエル民族を食い尽くすでした。で、私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。確かに、背が高い者たちです。このアナックの子孫というのは実際ゴリアテって、2メートルと、70センチぐらいでしたっけ、この間、ゴリアテのメッセージをした時、ここの天井ぐらいの高さだっていうことを今メッセージしましたけれども、とにかくアナク人というのはそれほど大きい民ではあるんですけども、でもイスラエル民族、神様を信じる時代のイスラエル民族にとってはこのアナク人って本当にただ単なる餌食に過ぎないんですね。でもこの偵察隊たち、この10人の人たちは、 彼らを餌食とするのではなく、彼らをネフィリム人と評価し、そして自分たちをイナゴと評価しました。ちょっと恐ろしいですね。私たちはイエス様の次の言葉を知っています。あなたの信じた通りになるように。実際になってしまうんですね。この10人の人たちは彼らをネフィリム人のアナク人を見たと言っています。みんな背の高い者たちだ。いや、背が高いのはアナク人だけであって、アマレク人とかエブス人、ヒビ人、カナン人とかはそんなに背が高いわけではないはずです。でも彼らは悪く言いふらすときは全部が全部背が高い者たちで、しかもネフィリム人がいた。ネフィリムっていう言葉、これはですね、聖書の中に創世記の、6章、あのノアの箱舟、ノアの洪水の前のところに、ネフィリムという名で出てくるんですけれども、そこの他はですね、この民数記の今日の箇所だけ、その2箇所だけしかネフィリムっていう言葉が出てきません。ネフィリムっていうのは、昔の、勇士たちで、創世記の6章ですかね、創世記の6章の4節にありますね。創世記6章4節、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。はい。で、この10人の石膏は創世記のこの記述を覚えていたんでしょう。昔、大昔、ネフィリムという、昔の勇士がいて、そして彼ら名のある者たち、神の子らが人の娘たちのところに入って、そうして生まれてきた、巨人といいますか、力強き者たちといいますか、そういう者たちなんです。でもですね、彼ら創世記を知っていたということは、創世記の中ではこの古い世代の者たちは全部、ね、ノアの3人の息子の、合計、8人、その夫婦ですね、合計8人しか後の世にの生き残れなかったということも知っていたはずなんです。ですからネフィリムはもう全滅してるはずなんですけども、なぜか彼らですね、ネフィリム人を見たと言ってるんです。これどういうことでしょうね。聖書に矛盾があるんでしょうか。いや、矛盾があるとしたら、この10人の頭の中に矛盾があったんですね。ネフィリムは確かにあの洪水で滅び去りました。背が高い人たちは確かにいます。アナク人という、でもそれは2メートル強の、そんなぐらいの背丈ですけれども、ですから彼はですね、その頭の中の恐怖、恐れ、それが増幅してですね、臆病の霊に取り憑かれて、その恐怖が増幅して、そして人々に悪く言いふらすために、このネフィリムという言葉を使って、で、我々はネフィリム人を見たというんです。もうすでに滅んでいるはずのネフィリム人に。ですからこの10人、実際のアナク人にやられるということではないんです。彼らの脳内ネフィリム人にやられているんです。頭の中でですね、不信仰、臆病、恐怖、それを堂々巡りして膨らませていくと、このように脳内ネフィリムにやられてしまうんです。そしてそれによってですね、人々に恐怖とか不信仰とかつぶやきとかを伝播させてしまうんです。でしかも彼ら自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろうと言っております。本当に不信仰告白ですね。神様はどういうわけでわざわざイスラエル民族を、あんなに大々的な形で エジプトから導き出されたんでしょうね。もう彼らをなんか大きなトリックを使って荒野におびき寄せて、でそこで滅ぼすためだっていうふうに、そういうふうにするために主はわざわざあんなエジプトに銃の災いを下されて、でそれで、ね、エジプト軍を導き出して水の中に導き入れて、でそれで水でエジプト軍を滅ぼした。そこまで大々的なことをしたのは、イスラエル民族をアラノで滅ぼすためなんでしょうかね。このネフィリムとかなんかアナクジに滅ぼさせるためにだとしたら、本当にこの人たち神様をもう本当に罵ってるというか、とにかく主を侮辱してる、まあ、そう言っても過言ではないですね。でも私たちも同じようなミスを犯してしまいがちになります。主は生きておられます。そして主が皆さんを世から導き出したのは、皆さんを祝福を与えるためです。皆さんに永遠の命を与えるためです。信仰告白を私たちは日々しておりますね。皆さん聖霊を信じていると信仰告白をしております。聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を私たちは信じていると信仰告白してるんですけども、でも私たちは永遠の命なんかあるんだろうかとか、ね、罪許されてるんだろうか、私こんなに赤々とした罪を犯してる、主はこんな罪は許されないとか、なんかそういう不信仰告白をですねしてしまいがちなんです。なんでわざわざ世から導き出されたか、なんで神様はイスラエル民族をわざわざエジプトからに導き上ったか、それはこのイスラエル民族、この世代の人たちが生まれるはるか前、アブラハムの時代にすでにもう主は約束されて、もうその時にご計画されていたからですから、その実現をするために主はイスラエル民族をアラノに導き出して、ね、マナで養って、あらゆる敵に、ね、アマレクと戦って勝利しましたね。武器も持っていないのに主が共におられたからです。モーセが手を挙げている間に祝福を受けていたから、だからその時勝利することができたんです。さあ翻って皆さんはね、どうでしょうね。エペソ人への手紙の一章を見ますと、私たちも、ね、生まれるはるか前から主から祝福の約束をいただいているんです。エペソ一章の3節からのところです。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちが世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アメン。私たちはいつから選ばれていましたか。世界の元に置かれる前からですね、キリストにあって選ばれ、見舞いで清く傷のないものにしようとあらかじめ私たちは定められていたんです。多くの人たちはこれを信じることができない、まあ、そういう人たちもいるんです。でも私たちは信じるためにですね、私たちは見舞いで清く傷のないものとして御子とともに神の子供としてあらかじめその祝福の地に入らせられようと、永遠の命を受け継がせられようと私たちはあらかじめ定められていたんです。ですから私たちはですね、この主にあって何でもすることができるんです。私たちは私たちを強くしてくださる方によって何でもできると書いてあります。カレブは、ね、 自分と相手敵を比較するのではなく、自分たちと共にいます主と敵とを見比べて、これは勝利できる、ぜひそこに行って占領しよう、必ずそれができる、そういうふうに民を鎮めて言いました。しかしその他の人たちは、ね、乳と蜜が流れている、神様の言った通りだ、でも、力強い民がいる、この力強い者たちと私たちは比較にならない、だから私たちはそこに入れない、そういうふうに思いました。今私たちもですね、信仰を持つべきです。私たちの行くべき道にもしかしたら巨人が立ちはだかっているような状況の人もいるかもしれません。でもぜひ皆さんとその巨人を見比べないでください。皆さんのうちにいます救いの勇士は力強い方です。主は喜びを持って皆さんを楽しみ、その愛を持って主は楽しまれ喜ばれます。皆さんのうちにいます主は救いの勇士です。このお方とその皆さんの目の前にいる巨人、皆さんの目の前に立ちはだかっている状況、その困難さ、それと見比べてください。約束の地には巨人がいるとしても、でもその巨人をですね打ち倒してこそこの信仰の者たちが受け継ぐと行動できる土地、約束の地を得ることができるんです。そこはアブラハム、イサク、ヤコブの墓があるところ、信仰者が集うその土地です。ぜひそこを信仰を持って勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私たちのうちの灯火を灯され、主私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私たちは軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主のほか誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目力のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を正当の弓をも引けるようにされる。主よ、このダビデが歌った詩編18編のこの御言葉を思い寄せます。まことに主は清い者には清く、全き者には全きあられる、しかし曲がった者にはねじ曲げるお方。私たちはあなたに対して全き信仰を持って信頼し尽くし、ヨシアとカレブのように主に従い通すものであり、この約束の地を信仰を持って勝利し、巨人に打ち勝ち、この信仰の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブが攻め安息して休んでいるヘブロンをこの巨人たちの手から奪還する私たちでありますように。主は私たちの救い、私たちの盾、岩、主は私たちの足を目力のようにし高いところに立たせ、私たちの腕を鍛え、正当の弓さえ引ける力を帯びさせてくださる主です。 どうか私たちはこの救いの勇士を私たちの主として、ヨシュアのようにカレブのように、あの約束の地を得て、父と水の流れる土を子子孫孫に受け継がせる私たちでありますように。主は、恐れるなと、たじろぐな、あなたが共にいるか、私と共にいるから、恐れるな虫けらのヤコブと言われた主よ、どうか私たちも恐れをあなたの信じる信仰により払拭して、そして約束の地、カナンの地、良き土地、そこを得て豊かな祝福を享受する私たちでありますように。どうか今日一日、全ての活動をあなたの信じる信仰によって全き一日を送ることができますように、全き日々をこれからのち永遠に送ることができますように、信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見つめながら、やがて来たるべき天の御国へと凱旋する私たちでありますように、どうか私たちの信仰の日々をお守りください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。